それでは今日のメッセージをお話ししたいと思いますが、今週の金曜日は広島に原爆が投下されて20万人以上の方が命を失い、また今でも多くの方の苦しみをもたらした原爆が投下された日であります。また今月の15日はこの忌まわしい戦争の終結した日でもあります。そういう意味で毎年8月の最初の週は私は平和ということについてお話をしているわけですけれども、今日も平和についてお話をしたいと思います。で、聖書の中には平和についての教えが数多く語られております。今日は皆さんのお手元に特に新約聖書の中から平和について記されている箇所のコピーをお渡ししてあります。持っていらっしゃらない方はこれは今日のお土産に差し上げますので、じゃあそこの後ろに置いといてください。今日は平和と犠牲というテーマでお話をいたします。新約聖書の中には平和についての教えがたくさんあると申し上げましたけれども、大きく4つに分けて見ることができます。最初は神ご自身が平和の神と呼ばれているというところであります。で、聖書の中に神様は愛の神であるとか義なる神であるとか、また恵みに富む神であるとかという表現がよく見受けられますし、皆さんもご存知と思いますが、平和の神という表現も皆さんのプリントには3箇所挙げてありますが、あと2箇所ぐらい新約聖書にありまして5箇所ぐらいあります。神は平和の神である。これは平和を好む、平和を望む、いやそれ以上に神は平和そのものである、そういう意味が込められているわけです。2番目に挙げてありますコリント第一の手紙の14章の33節に、それは神が混乱の神ではなく平和の神だからですと書いてありますが、聖書の中で使われているこの平和と訳されている言葉は他の箇所で平安と訳してあるところもあります。平和も平安も平静も全て同じ言葉であります。神様はその平和の神であるという訳してあるところは、つまり平安の神と訳してもいいわけだ。争いの神ではなく平和の神である、混乱の神ではなく平安の神であるということであります。その平和の神は神と人との間に平和をお作りくださいました。もともと神と人間の関係というのは一番最初はですね、平和の関係でありました。神様が人間をお作りくださったアダムとエバを 創造された時には神と人間は友であった、仲良しであった。しかしその仲良しであった友達の神を人間が裏切った、人間が約束を破ったわけです。何をしてもいいけれどもこれだけはしてはいけないとおっしゃったことを人間の方がやってしまったので、人間と神様の関係は壊れてしまいました。神様と人間が友達で亡くなった原因は、それは人間の方にあったわけです。神様の方には何ら非はありませんでした。神様は何一つ悪いことはなかったのに、しかしこの人間と神との平和をお作りくださったのは神様の方でした。もし人間同士であれば、喧嘩をしたらそれは悪い方が謝るわけでしょう。約束を破った方が謝って許しを請うて、手土産の一つも持って行ってどうか許してくれと言って関係を回復してほしいと、そういうわけですけれども、しかし神様と人間の関係においては、神様は悪くないのに神様の方から人間との間に平和をお作りくださった。その方法は神の一人子であるイエス様を送って、そしてその血によって平和を作られた。コロサイの1の20、3番目に挙げてありますけれども、人間の方が神様のに対して裏切った、その罰を神様の方が受けてくださった。非常にこれは理屈に合わないことですね。神様のなさったことは理屈に合わないんです。私たち人間はとても考えられないことです。しかしそれはある意味では理屈に合ってる。なぜかというと、神は平和の神だから。神様は義なる神であります。神は正しい方です。間違ったことをなさいません。理不尽な、理屈に合わないことはなさらないんです。しかしこと平和ということに関しては、神様は自分の理屈を曲げて、そして自分の方から仲良しになろうと言って手を差し伸べてくださった。悪いのは人間の方なのに、神様がこの人間の非を許して、神様の方から平和を作ってくださった。しかしそこには大いな犠牲が払われたということが鍵なんです。平和を作るために神様は自分の一人子をお与えになった。本来ならば人間の方が犠牲を払って、人間の方がみんな、悪いことをしているわけですから、人間の方が神様に謝ってもう最大限のできる限りの努力をして平和を、神様どうぞ回復してください、もう一度あなたの子供としてください、謝っていかなきゃいけないのに、しかし神様と人間の関係においては神様の方から犠牲を払って関係を回復してくださったということがあるわけなんです。神は人間とご自身の関係を犠牲を払って回復してくださいました。ですから私たちにも平和を作るように命じていらっしゃいます。それが3番目の平和を作り出しなさいと書いてあるところです。有名な三条の水君のマタイの5章の9節に、 平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからですと書いてあります。ここに平和を作るという表現がされていることに注意を払っていただきたいです。この作るという言葉は漢字では3番に書いてあるように創造の造という字を当ててありますが、作り出すという意味なんですね。クリエイトするというんです。クリエイトするというのはどういうことかというと、何もないところから生み出すという意味なんです。つまり小手先で何とかこの修復するということではなくて、無から有を生むというのがこの平和を作るという考え方なんです。平和は何もしないところには生まれないんです。そういう意味です。こちらから積極的に働きかけていかないと生まれないんです。我々は平和というのはまあしばらくほっとけばなんとかなるんじゃないかな、そういうこの楽観的な考え方がありますね。そういう時もあるんです。むしろその下手になんかいろいろやってこじれるという場合もありますから、でも基本的には平和は作り出すもの、こちらから働きかけていくもの、その原型は神様と人間の間の関係にあるということです。神様はご自分が働きかけてくださった、ご自分が悪くないの、ご自分の方から働きかけて人間との平和を創造してくださったわけですから、私たちも平和を作る、神は平和を作りなさいと言われたんです。創造しなさい。コリント人の手紙の7章の15節に3番目に挙げてあるところですが、神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのですとありますね。平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。この言葉には神と人間との間の平和ということと同時にまた人と人との平和ということも含まれています。私たちが召されたのは、救われたのは、私たちが神様のもとに帰ってくることができたのは、神のことされたその目的は平和を得るため、で平和を作り出すためである。クリスチャンとはどういう人か、平和を作り出す人である。クリスチャンの目的は何か、平和を作り出すことである。テモテの22に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいとあります。同じローマの14の19にも追い求めなさいと書いてある。追求しなさい、熱心に求めなさい。平和を作り出すように努力しなさい、頑張りなさい。でもこの言葉の背後には平和を作ることが難しいということが隠されているんです。平和を作ることは非常に難しいことなんです。困難なんです。楽に平和は作れないんです。そのためには犠牲が払われなければならない。それは神様が私たちに教えてくださったことです。神は人との平和を作り出すために犠牲を払ってくださった。私もがあなた方にしたようにあなた方もしなさいとおっしゃったじゃないですか。平和というものは辛くて痛くて苦しいものなんです。平和というのは楽に楽しく幸せに作れるものではないんです。平和を作り出すためには自分は辛い思いをするんですよ。これがね、聖書の不思議な教えですよ。平和というのは、平和になったら我々は幸せな気持ちになると思うじゃないですか。平和というのは、それが幸せのもとですからね。確かに平和を作れれば、平和であるときっていうのは我々は幸せなんですね。しかし一旦それが壊されてしまって、それをもう一度作るときに、私たちはそこに痛みと 苦しみを味わう。辛いわけです。楽ではないんです。犠牲を払わなきゃいけないんです。しかし神は、平和を作る人は神のことを呼ばれると言われました。神は平和の神ですから、平和を作る人は神の子供なんですよ。これは逆に読んだら大変怖いですよ。平和を壊す者は悪魔の子供だというんですよ。平和を壊す人は悪魔の子と呼ばれるとは聖書に書いてないですけども、よかったです、書いてなくて。でもそれに等しいです。神様の御心は平和である。平和であることが最も神の御心なんだ。そして最後に4番目に、周りの人との平和というところがありますが、神と私たちのこの平和は神様の方から作ってくださいました。神様の一方的な 100% の犠牲と痛みと苦しみで私たちの平和は成り立った。じゃあ今度私たちと他の人たちの人との平和はどうだろうか。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。全ての人との平和を追い求めなさいと書いてあります。そもそも人と人はなぜ争うのか、なぜ憎しみ合うのか、なぜ喧嘩するのか、なぜうまくいかないのか、なぜ平和がなくなってしまうのか。それは一言で言うのは難しいですけれども、自分を正しいとするところに原因があります。自分を正しいとするということは、相手を間違っていると決めつけることです。そんなこと言ったって私の方が正しいんだから、間違ってるのはあの人で私は正しい、私の言ってることは理屈に合ってるし、私は嘘をついていないし、私が正しいんだ、間違ってるのは相手の方だ、そう思いますよね。なぜ私が謝らなきゃいけない、そんな謝らなきゃいけない理由どこにあるのか。間違ってるのはあいつじゃないか、向こうが謝れよ、悪いのはあいつだ、私は正しい、だから喧嘩になるんです。だから平和は生まれないんです。もし神様が私たちに対してそうおっしゃったらどうでしょうか。間違ってるのは人間なんだ、裏切ったのは人間なんだ、約束を破ったのは人間なんだ、信頼を裏切ったのは人間なんだ、だから人間の方が謝らなきゃいけない、私の方から人間に救いの手を差し伸べる責任は一切ないと、もし神様がそうおっしゃったら、神と人間の平和はどうなっていたでしょう、どうなっていたでしょう。私たちは皆滅びるしかないんです。神は自分の義よりも平和を優先されたんです。だから神と人との間に平和があるんじゃないですか。神は自分の方から犠牲を払ってくださった。だから神と人間の平和はあるわけです。つまり私たちと人々との間の関係にも全く同じことが言えます。確かに正しいのはあなたの方で、間違ってるのはあの人なんです。しかし、しかしですね、ここが大切なところです。神は何を求めていらっしゃるか。神は私たちの義を求めていないんです。神様は私たちのこのちっぽけな正義感や理想やそういうものを求めていらっしゃらない。私たちは自分の利益や自分の願いや自分の理想や正義感で自分が正しいと言うんです。確かに正しいと思います。しかし神はその正しさを持って相手を裁いて、 争うことを求められない。これが神の国なんです。神の国というのは神の平和のあるところです。相手の言うことやすることが気に入らない、嫌なことをされた、言われた、なんであんなことをするんだ、あんなやつは大嫌いだ、あんなやつとは仲直りなんかしたくない、仲良しなんかになりたくない、僕はそう思いますね。そう思いますよ。でも聖書は、謝るのはあなただと教えてるんです。私だと教えてる。犠牲を払うのは私の方だと教えてるんです。聖書の教えは理不尽なんです。理屈に合わないんです。聖書の教えは私たちの発想ではないんです。もし神が人間の発想で私たちと対峙されたら、私たちはここに存在しないんです。まず神は私たちをとの平和をお作りくださったように、私たちも自分が犠牲を払って平和を作らなければならない。これが聖書の教えというのです。それはなかなか厳しいですね。相手が間違っていると思って、ね、それでもこちらの方が、私が間違ってました、すいませんでしたって言って謝りに行けって言うんですよ。そんなバカな話あります？ねえ、そんなバカな話が聖書に書いてあるんですよ。そのバカな話が聖書の教えだと。なぜならば神は平和の神、平和を求めていらっしゃる神です。神様は最も願っていらっしゃるのは平和である。だから平和を作り出す人は神の子供と呼ばれると、イエス様は最高の賛辞をお与えくださってですね、私たちが平和を作ることは難しいということは神は最初からご存知ですから、ね、我々がいかに、頑固でね、自分勝手で自分が正しいと主張する動物かということをご存知ですから、だから平和を作るものは幸せですよ、幸せになりますよ、神の子供と呼ばれますよと言ってくださったわけなんです。また平和を保ちなさいとも書いてありますね。平和を保ちなさいとも書いてあります。平和というものは一旦平和になったから死ぬまで平和かというと、それはまた違うんですね。それはまた違うんです、ね、朝あれほど機嫌よかった神さんが帰ったら鬼のような顔して食ってかかって、そういうことあるでしょ、ないですか、昨日あんなに仲良かったはずなのに、お友達だったのに、なんかさっき電話かけたらえらいプリプリしてるとか、ね、3時間しか経ってないのにどうしたんだ、そういうことありませんか。もう何十年もかかってきた、かかって気づいてきた信頼関係なのに、わずか5分でもろくも崩れるということがありますよね。平和を作ることも大変ですが、保つことも大変です。でも私たちはそういうことを体験しながら、神が私たちにしてくださったことの大きさを知っていくんです。許せない自分を見ながら、謝れない自分を見ながら、自分が悪かったと認めることの難しい自分を見ながら、ああ神様という方はなんと憐れん深い方だろうか、ああなんと神様という方の許しは大きいんだろうか、そういうことを体験していくんです。平和を作るためには犠牲が必要です。自分の犠牲ですよ。僕ら人に犠牲を払わせようとするんです、ね、悪いのはあなただから、あなたが謝んなさい、あなたが犠牲を払いなさい、 そう思いますでしょ、ね、そうやって私たちは人に犠牲を払わせようとするんです。でも人に犠牲を払わせようとしていたら平和なんか絶対作り出せません。神様が求めていらっしゃるのは平和である、平和であるよ。神の子供と呼ばれるんだから、ここは一つ向こうが悪いのは分かっているけれども神の子供と呼ばれましょう、ね、そういう飛躍が心の中にできたら幸せでしょうね、人生ね。自分の正しさを主張するより神様に正しさを認めてもらおうじゃないですか。自分の優位を確立するより神様との平和を確立することに私たちは目を向けるべきなんです。それがクリスチャンなんです。そのために召されたんです。それが信仰者ですよ。何と言ったってあいつは間違ってるなんて言ったら神様に怒られますよ。本当に人間がどれほど考えてどれだけ、一生懸命になって真剣に考えて判断を下したからといっても大したことないです。皆さん喧嘩の仲裁に入ったことがおありでしょう、ね、ちょっと聞いてよ、もううちの旦那としたらもうね、もうあれでこれであれでこれで、もうその一方から話を聞いたときにはですね、その相手は鬼のように思いますね。本当にあなたが正しい、そう思うんですよ。今度相手の話聞いてみてください。あ、待てよ、いや正しいな、こっちの人かもしれないなんて、はい、僕はもうそういう経験が何度もありますね、はい、だから絶対片っぽからのしか話を聞かないということはしません。もうカッカ来てるときはですね、自分ほど正しい人間はいないと人間思ってるんですよ。本当に私ほど正しい人はこの中にいませんというような顔してますね、滑稽です、本当に滑稽ですね。神様天国からご覧になってですね、情けないやら、まあ、むしろ腹立たしく思ってらっしゃるかもしれません。平和を作る、平和を追い求める、十字架の血によって神は私たちの平和を作ってくださったんです。私たちの腹を犠牲なんて大したことないです、つまらないもんです。神様を払ってくださった犠牲に比べれば実に大したことありません。神の子供と呼ばれるその特権を与えてくださった神様に感謝したいと思います。平和を追い求めましょう。お祈りいたします。天の父様、平和の神であるあなたが私たちの創造主であり救い主であることを心から感謝いたします。あなたがただ義なる神であったとすれば、私たちは遠の昔に裁かれて地獄の底に叩き込まれておりますが、しかしあなたは平和の神であって、また自らを裁いて犠牲を払い私たちの平和を作り出してくださった、そのことを覚えて感謝をいたします。どうぞ願わくば私たちのこのちっぽけな愚かな醜い正義をあなたの前に打ち砕いてくださって、どうか平和を作り出すことが神の御心であり、そのことこそ神の喜ばれることであるということを思い起こして平和の子供とならせてください。争いには何も生み出されません。争うところには何の益も生まれません。しかし平和のあるところには神様、あなたの喜びと幸せが訪れることを感謝いたします。平和を作り出す人は幸いですとおっしゃってくださいました。平和の君であるイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。